竹本康二プレゼンツ竹本レディオプロデューサーバックレディオ DJ 竹本康
二。はい、どうも始まりました、竹本ラジオです。よろしくお願いします。じゃあはい、ということで、今日はこの方々と一緒にお届けしていきます。自己紹介お願いします。
はい、劇団ビープルの戸田直文です。よろしくお願いします。
劇団ビープルの松本さんです。よろしくお願いします。
劇団ビープルの牟田博彦です。よろしくお願いします。
いやどうしたんですか、早起きしてガンプラ並んだみたいな声して
朝5時起きでヨドバシ並んだみたいな顔して
星野帰ったからね。
そうですよね。
僕だけがちょっともう買えなかった。やっぱり S ガンダムは人気でしたね。
やっぱり何時ぐらいまでに並べて買えた
の？何時？だってムタさんがついたの何時だったんですか？
で45分。
6時45分に。
たまたまちょうど一緒だった。
そうそうそう。
それで買えないってどういうことなんですか？
だから6時その時点で200
本。そんなにあったの？
外産です
ね。外産。目測で。
あのヨドバシの端から端まで一周回って折り返して真ん中から
すごいですね。
その時点でもう無理やなって思いながらどうしようもないからそのまま待ってたんですよ。
だから俺ら二人は欲しいものは買えた。
タケヤンのはこの折り返すこの辺でもう終了してましたみたいな。なんですね。
だからもうあの一列目におらな、
ね、そういうことですね。一番カメラ
6時15分とか
6時やな。6時台やな。
あれなんでガンダム人気なのこれ。なんでガンダム話してんの
そういうことがね。
そうですね、そんなことがありましたけど、
昼下がり、
はい。で、まあ、ちょうど、まあ、そんなあのガンダムの戦利品を手にしながらお茶してた時にあの我々が上トークでやりました怪談ナイト、はい、これを仕切ってた方から LINE が入りましてですね、はいはい、でこれがあの J コムの取材が入ってたんですけども、うん、まあ、それがあの地元ニュースで流れましたよというでそれが来たので、あ、はい、ちょっとほとんどが現場にいた人やないかっていうか、少なくともこの4人は確実に現場にいたやないかということで、はい、反省会、並びにまあ牟田さんはあのオブザーバーとしてどうやったんや
と、ね、観客としてね、
というところをちょっと話すのとってもいいんじゃないかなっていうことで急遽回してます。緊急緊急収録してます。
緊急で
緊急
収録回してるんですけども、
やってます落ち着いてないです。もうちょっともうどうしたらいいのか何から話せばいいのかという感じですけど、
ゼロ段取り、
ゼロ段取り、まあ今回まあちょっと上トークで怪談ナイト初めての試みで声かけていただきまして、
うん、はい、そうですね、
でっかいホールで、
そうですね、
ね、大きかった、こうホールの一部8m×8m の、お化け屋敷が展開されているという状態で、しかもそれがむちゃくちゃ好評、
そう長蛇の列、
いや思ったらあの一番最初本当に行っとけばよかったですね。
そう、途中で我々も行きたかったのにも列が長すぎて、うん、はい、結局行けなかったん
です、ね、ガンダムどころじゃなかったです
ね折り返し
が、
すごかったですからねそ
れは諦めて、俺は老若男女並んでたよ、
はい、
ガンプラはもうおっさんし
かそうですね、おっさんのフェスティバルでしたね。
おっさんしか、見事におっさんだけど、
え、女の子が
らへん、いやだからまあそれに連れられてる人がちょっとたまにおるけど、
推薦の時とはちょっと違うね、
あ、というかあの作ってはいるけどわざわざ並んで購入するっていうところでは、
女の子おったからね、一人
で並んで、あ、そうかそうか、うん、
へえ、
まあ、この辺をカットしてくれて編集で
いや、まあそれがまあたくさん人が並んでいる中、我々もまあちょっとスペースいただいて、もう照明もバッチリ仕込んでもらいながらの、階段朗読という形でね、 最初はあの企画の段階ではなんか、はい、あのそのホールの上4階部分には図書室が入ってるんで、うん、図書館、うんはい、だからまあ市販のものをちょっとこう一部読むみたいなことでもいいんじゃないかみたいな、でまあ上行ったら借りれますよみたいな流れができてもいいかなっていうことだったんですか。蓋開けてみれば3組が3組とも完全オリジナル
あ、それはそれすごいよな。
確かに良かったよね。あれ本屋さんイベントやったら買ってくれって感じになってるからね。良かった。
そうですよね。そうなんですよ。僕はまあ、あ、出順でいきましょうか。出順で、出順でいきましょう。はい、まずは最初あのここにはちょっと今日行けないんですけど、花房学ぶくんという、
はい、
まあ、DJ ナレーターですね。もう FM 心とか802のイベント告知なんかではよく皆さんも耳にするようなナイスボイスの、
はい、
彼が、まあ、実体験を元にして、
そうそうそう
ね、話してくれまして、
ね、
最初リハで一回こうみんなで集まってどんな話するみたいな時は完全にフリーで何もなしで、でも今回はその朗読、別に朗読に合わせたわけじゃないと思うんですけど、
ちょっと心配やったね。フリートークだった
ら実際すごいいっぱいいろんなワードが付け足された
書き起こして
そうですね、詳細になんかこう状況を伝えるというバージョンになってまして、
まあ、一番怪談らしい
怪談
でした。そうですね、うん、面白かったですね、うんうん、あのバインダーに、はい、バインダーにこう打ち出したやつをピラピラするというスタイル、
はい、斬新な
斬新な、
あれもある意味リアリティがあるというか、
そうですね、うん、いろんなスタイルがありましたね。
メモ書きっぽい、
そうそう
そうそうそうそう、すごい面白かったですね。どうでした、ムタさんとか完全初めて、
完全初めて、何が完全初めて、
まあ、僕らはリハバージョン見てる
から、そういう意味
かな、
ああ、うん、面白かったね面白かった面白かったね、
うん、2回回しの2回目やったんですよね。2
回目、
あ、そう
か、夕方5時半スタート、
一、うん、人暮らしした、うん、あの部屋で起こった出来事を喋ってはったけど、ムタ、うん、さん一人暮らしし
たことない
の？あ、ないのか、
そうか、ないね。
そうか、じゃあそういうもう経験もないし、うん、
ない、
あれ実はね、うん、私も一人暮らし学生時代してたんですけど、うん、割と似たような体験をしたことあって、
あら、
ちょっと今多分ほぼ初めて喋るんですけど、まあワンルームの部屋やったから、うん、ね、夜寝てるところから玄関が結構近いんだよね、はいはい、うん、この部屋ちっちゃいから、うん、寝てたらなんかドアを誰かが開けて入ってくるような気配がして、おやばいと思って目は覚めんねんけど体が全く動かなくて、
お
やばいやばいやばいって思ってるうちに、まあ、いつの間にかまた寝落ちしてたみたいな体験が、なんか一回ならずあって、まあまあいわゆる金縛りっていう、
あら、
だからね、やっぱ一人暮らし、まあ、それも確か一人暮らしし始めた頃やったと思うねんけど、なんかこう緊張感があったりとかすると起きやすかったりあんのかなと思って、
初めての
そうなんです、あの花房くんのこう何回か打ち合わせとか喋ってる時に言おう言おうと思いながらなんかこうきっかけが
あるんだけど、なんかこう僕もあるっていうのも、はい、なんかちょっとね、
そうなんです本番前にそういうのがあるかなっていうのがあって
寝口下がる感じ
がそうそうそうなんですそれまでちょっと伏せてたのもあるの、確かに、
なるほど、そう、彼の場合なんか音も聞いてたっていうね、
そうそうそう、とかね、
爆発的な音、
電気消したはずやのについてたりとか、そういう不思議な現象もあったっていう、
面白かったです
ね、そして2組目
がこの
戸田さんと松本さんコンビによる、
はい、そうですね、はい、久しぶりに私が書き下ろし、は
い、書き下ろしましたからね
書きまして、いや最初はまあオリジナルでいくか、さっき言ってたみたいに、うん、あの既成の本を読むかどっちかにしようかと思って、うんうん、とりあえず書き始めて
あの書けそうやったりとか書けたのが良さそうやったらオリジナルにしようと思ってて、うん、書き始めて、まあまあちょっと面白そうなのできたので、じゃあこっちにしようかなっていう、そういう感じですね。
そうですね、最初ちょっと探してまして、私もいろいろ長いのね、やっぱり本を読むには短いと思ったけど、言葉声に出して読むと10分15分じゃ全然収まらなくて、20分30分読まないといけないのばっかりで、面白さを求めると長くなる。
そう
で、短いのを読むと何これっていうようなしか見つからなくて、なんか怖いというよりは不思議話の方が多い、欲しいとか ね、それも欲しくなくて、
階段縛りで探すのも難しかった
し、難しかったのもあり、ピンとくるものがなかったから、オリジナルで書いてくれたのは良かったなって、うん、
あれ作品名は、
ハルメンの子供というちょっと謎めいたタイトルで、ムタさんいかがでしたか。
いやほんまにも言うたけど、
はい、
戸田武士やなっていうのがまずもう第一ですよ。
久しぶりのね書き下ろし、ね、
あこれやこれや、こんな感じやったと思った
な。その戸田武士っていうのはどう
なったらいい、どう言うたらええんやろうな
あんまり自分ではわからない。
いや、わからん、いや俺もどう表現していいかわからんけど、
書けるものしか書けないから、それがそうなんだ、うん、
まあ、それがもう自然とそうなってんねやろうな、なんかな、うん、どのあたりがって言われてもわからないけど、どう、なんかやっぱ個性が出てんねやろうな、知らず知らずのうちにな、何をどう言うたいかがわからんけど、
語彙力
ベースにあるまずこう、
はい、
ハーメルンの、
あハーメルンの笛吹き男っていう、あ、はい、まあ、中世ヨーロッパのなんか伝説みたいなのがあって、多分13世紀とか12世紀とかそんなくらいの時に、うん、あの笛を吹く男が町に村にいきなり現れて、まあ、子供たちをどこかに連れ去ったみたいな、うん、そういう伝説があって、まあ、まあそれがモチーフというかになってるのはなっていますね、
うん、知的
知的
それが
あ、そういうところ、知的な人
と、ちょ
っとこう元ネタを知ってたらなお楽しめるみたいな、
ね、
まあでもそれはでも後付けでタイトル決めなあかんくなって、うん、先にタイトルは別に考えずに書き始めたから、うん、で後でタイトルを考えるときにそれがパッと出てきたっていう、もともと発想は子供たちが失踪する事件があって、それをなんか取材している、まあ、ライターみたいな人が語り手になるっていうのから書き始めてっていうのでしたね。
最近なんかホラーでそういうのがすごい流行ってるんですよね。
そうそうそうそう、
このノンフィクション風みたいな、
フェイク
ドキュメント、ノンフィクションフィクション、フィクション、ノンフィクション風フィクション、
はいはいはいはい、
みたいなことか、
はいはい
ね、そういうの結構ブームですよね。
まあでも怪談話って割とそういう形式のものが多いだろうなと思って、基本的にはこう読むのは読むんだけれども語り手がいて観客に話しかけてるっていう体のものが、うんうん、まあハマるんじゃないかな。やったらそういう取材しているライターみたいな人を主人公にするのが、うんうん、まあ上等手段かなと思って考え始めた。
あやちゃんもう履けるんやと思って、
はい、あそう取材対象の女性として役割があったんですけど、そうですね、そのシーンだけでしたね、う
ん、なんかあそこから途中から出てきて最後までおるんかなと思って、あれ帰ってく
るよ。なんとなくね、なんとなく練習、練習してる時は最初から最初までおる予定でやってたけど、この調子でこの長さで淡々と読んでるとなんかフックがないなと思ったのね。
ああなるほど。
ちょっとここで怖いって思ってもらえるところ、話自体子供さん聞いてもちょっと分からへん話、
難しいかな、
うん、
い
やそれは思った、
思ったから、それでやったら子供さんが怖がるってことは部分部分の言葉だけで怖がらせないといけないんじゃないかっていう話をして、うん、そうなるとダーッと流れるような話よりは出てきた誰か出てきたでまた去ってった、あこの人の話やったんやっていうのがそこで終わるっ っていう方がここの中でちょっと怖かった言葉があった、でそれを引き継いでまたその後に出てくる言葉で同じような言葉が出てくるって、そういうとかフックを残した方がいいんやったら私はその時だけ出てきて引っ込んだ方がなんとなくこう一旦ここで行こうっていう
メリハリと
か、そうそうそうっていうのをちょっと話し合って決めたのね。
演出やんちゃんとした
演出ですね。
出たのあというか、うん、練習短かったし ね、 ね、本当やったらちゃんと喋れればあの話だけで怖がってることはできたんですけどそれがね無理やなって、
本番の 3,4 日前にそれ決まった
みたいな感じで諦めたみたいな、練習は諦めて
それから出てはけたらいい
かな、まあ、正直言うとそう、あんな感じで決まりました。
それであれがあの形が、
あの形ができたん
ですね。3つ目の話として僕がやったのが真っ黒さんという、佐々木くんというですねちょっとプロの作家さんが書いたものを
ちょっと
披露させていただきました。
外注して
なんかその佐々木くんとも一緒にやりたいなっていう話昔からなんかずっとしてたんで、これはなんかタイミングかなと思って、結構前からだからもう何やろ、こんなんやりたいっていう話が城東区の人から来てからまず声かけたのがそこやったんで、
なるほど、
多分半年ぐらい前にちょっと声をかけた、こんなやるねんけどどうみたいな、そしたらもうバシッとこう書き上げてきて、
さす
がで、まあそう基本なんかこう読み物として、うん、まあ朗読するっていうことはもちろん頭に入れてくれつつ、なんかとがきとか、うん、あとこうまあ台セリフ台本とか書く人なんで、うん、劇の、だからこう役名があって鍵括弧があってセリフみたいなパートがあったから、その辺をこう朗読バージョンに、
うん、
こうちょっと僕の方でアレンジしたりとか、ちょっと子供に分かりづらいかなみたいなところを修正したりとか、なんか何とも形容しがたい姿っていうのを説明しにくい姿っていうちょっと言葉に変えたりとか、その辺の微調整はちょっとだけしたぐらいですかね。あとは元が良かったと元が良かったですね。
すごくね、なんかこう教訓も得られるみたいな、
そうです、ね、
話ですよね。
そこはだいぶ意識を最初から知ってた感じですね。やっぱ怪談話ってなんか、まあ、口裂け女と か、 なんかそんなにしてもやっぱなんか教訓ね、
はいはい、
あった方がいいだろうと、親と一緒に見るやったらなおさら、
そうです、ね、
そう家帰ってからそんなにしてたら真っ黒さくんでって言えるようなものを多分目指してる。まあ、でもむっちゃ笑い声出てましたけど、そこがちょうどジェイコムのやつで ね、 ね、流れて一番僕がなんか怖いうわってちょっとこう貼るところで、うん、キャキャキャキャッ
そこじゃなかった
でしたね。
でもそれはちゃんと聞いてくれてたから、
う
ん、
まあ ね、
ね、面白かった
んだろうし、そうそうそう、
いや実際一番子供系、
いや子供に分かりやすいのは一番竹野ですよ、
うん、面白かったですし、
そうですね、割と主人公というかねがその小学校の低学年みたいな設定でしたしね、
さすがでございましたね。学校絡みとかその自分が普段生活していくっていう一部の、ね、
身近な
話なので、やっぱりね怖い、想像してしまって怖いってなるから、うんうん、面白かったと思う、あの話は、うん、
どうでしたか。
いや、まあ、言うたら一番子供に分かりやすい、ね、で良かったと思います。
ムタさんにも分かりやす
かった、俺にも分かりやすくて
ムタさんだったらどうしますか。
俺はお誘いいただいて断ってる、
はい、実はそうなんですよ。
じゃあだから、ね、じゃあだからまず俺朗読苦手、対談苦手、はい、 ぐらいか。でもこの企画があかんかったら、まあ、あかんやん、
ね、今回のイベント的には、ね、そこがメイン、ね、
朗読が朗読がじゃあで思ったのがな、
はいはい、
今日というかこの間、うん、あの一観客として見て思ったのが、一人芝居でもええんちゃうん。
ああ、そうか。
そうです。あの結局小田さんにもオファーというか、うん、お声掛けして、うん、最初はちょっとやるわみたいな感じは、うん、最初は言ってんけど、うん、結局あの辞退しますみたいな感じに、うん、なって、うん、でも我々も実際やってみたら、あ、これ小田さん出ても全然ありや、うん、むしろ子供さんには受けたんじゃないかな、
う
ん、
そうですね。
でもなんかだからあれをどんなんかわからんかったからさ、
そうなん
そのイベント自体がな、
そのわからなさで言うと我々も全くわからないんですよ。
じゃあほんで、いや、まあでももう俺その朗読と怪談でその2つがさ、うん、苦手な2つしかないやつにさ、行かれへんか
った。ちょっとこう、まあ、逃げ腰にな
っちゃう、尻込みしちゃってさ、
あの時の俺バカみたいな。
うん、でもだやっぱり、あ、でもそのどんなんか分かってなかったからさ、多分自分でこう書くとしてもちょっと分からずに書いてたと思う、ね、ただこの後見て、うん、あ、子供のイベントなんや、うん、あ、ほなちょっとこう方向性がね、
うん、
定まった、うん、定まったって別にやる言ってお誘いもお前は次いただいてないけど。いや、まあまあそうそう、
だからちょっと笑いも入れながらね、
そうそうそうそう、ほんでだから竹山がやったやつみたいにちょっとそういう身近なね、
うんうんうん、
話題で、ほんでまあ朗読はちょっと俺あかんから、自分が書いたやつやとしても多分あかんから、ね、一人芝居の方がええんちゃうかなと、
あ、まあ、僕らもこう体育館の今回はステージはもう使わず、ステージ前のみんなと同じ場所で、うん、みんなもこう、まあ、普通に地べたに座ってもらうスタイル、僕らだけちょっとまあマイクと椅子だけ用意してもらうっていうスタイルだったんで、富田さんだけステージ上がって、富田さんだけステージ
上がって、もう子供たちも喜んで、ね、
もう喜んで、で最後キッズダンス一緒に踊るっていう、
ね、かわいいゾンビダンスを見よう見まねでやって
みる、まあね、一番端っこで一人だけなんか体ができてる。
その割にキレが良く
ないっていうのはやったら面白いと思いますけどね。そう、2回回しでね、うん、1回目は僕らの後にあのキッズダンサーがスリラーに合わせて踊る、
あ、そうそうそう、あ、見てないね、
そうなんですよ、あ、そうか、だからあのジェイコムのやつで初
めて見た、
そうそうそう、あれだから僕らの地続きやったんですよ、
そうそうそう、
最後だから僕が終わってでみんな出てきてくださいって出てきて、いや、どうでしたかみたいな喋ってるうちにその音が入って、
トークの最中、
で、お、なんやなんやって言いながら椅子をかけて、
ファンのマイク
を芝居をしながら、
あ、それは一応そういう仕込みや、
そういう仕込み、
サプライズっていう感じ、
そう、
ちゃんとポスターにも大きくフラッシュモブありますって書いてあった、
フラッシュモブあります
っていうポスターだった
の、
あるんやっていうフラッシュモブがあの急に始まることでおなじみのフラッシュモブがあるっていう感じやから、
本来愛入れない
なら言う人にさすが階段ないとさすが恐ろしい。だから、まあ、それをやって、でそれが終わったら本当にありがとうございましたみたいな本当の締めを入れるっていう感じだったんです。で2個目もね、2個目はあのサプライズが僕らも知らなかったサプライズが、
ね、
実は後からいっぱいあってね、あのまずお化け屋敷が6時までやった、はい、僕らの朗読が5時半スタート、
はい、
だいたいまあ6時45分とか50分とかには僕らの朗読が終わるんですよ、
はい、
だから、まあ、まあその終わってからの人たちがまあ集まってくれるんじゃないかみたいなことを最初
聞
いて
て、
そうそうそうって言われて、でも実際最初結構もうねちょっと溜まってくれて2回目も少ないんちゃうか言ってたけど、
どんどん来てくれたからね、
でまあ1人目花草がやって、 で2組目 の, その戸田さんと松本さんのが始まった時にもう本当にホラーかなっていうもうバリバリバリビーッと何かを外す恐ろしい音がバッて聞こえて
ガサガサガサガサガサガサガサラップ音
響いてたね会場中、ね、
もうなんかバラシが始まるっていう
あまり体験したことないですね本番中にバラシが始ま
るでもなあれまあ俺は一観客として、はい、一般人として見てたけど、
はい、
気にならんかった
あそうよかった
実は
お
ー、うん
う
ん、
お
ーそうなんですかまあ片付けてるんだな、うん、みたいな感じ
まあまあまあそうそうそういやいや片付けてるなっていうのは分かってたけど、うんうん、なんかそんななんかのめり込んでたかもしれんけど
それすごいの
いやだからもう全然なんとも思わんかった
あそう、う
ん、読んでる時は私も気にならへんかって、
うんうん、
で自分読み終わって、
はい、
なんなら下がってたら、うんうん、こんな音なってんのっていうそう読んでる自分はね
やってる方も案外まあバラシ始まったのかなっていうふうに思ってたけど、うん、それほど集中が乱れることはね、う
ん、だから素晴らしい
だから案外いけてたのかな、うん、あれもあれ、ね、
いやなほんま全然なんも何もあれ、 あれ一応 BGM みたいなのかかってたやん
一応ね
あそうかそうか
朗読用のな、
はい、
前から結構音出てましたもんねマイク通してるし
そうそうでも隣で見てた劇団ビープル千葉さんは、
はい、
かなり気になって
たあそうなんや
あそうか
入り込んでないな彼女はちょっと
まだまだ
千葉さんいろいろ写真とか撮ってそれもあったかもしれない動画みたいなの撮ってます
あなるほどあそうやわ
それもあるかもじゃあ
動画ずっと撮ってんのずっとやであ
そう
だ、だから1時間ぐらいあったやん
そう全弱
ずっとやずっと
全部撮ったで全部撮って娘さんに見せた
そう
あそうなんや
そうそうそう子供が好きやから
電池と容量大丈夫かなずっと心配で
そうかあとリサちゃんも
ああ
なんか言うてましたけどなんか言うてたなっていうの
そう没頭してた俺だけか
いや分かんないです、
うん、
やっぱり舞台人だからじゃん2人ともあなたのことはされたら気になる自分がこの立場で舞台に立ってる時に後ろでとかそばであなったらうわー最悪やって思うから集中できなくなってどんどんどんどんそっちのことばっかり気になるやっぱり舞台やってる人とか、
ね、もうやっぱり舞台やってる人からね、
うんうん、
ちょっとやっぱあれやからな、
うん、やってみたいなみたいな
憧れの人だね歌憧れが強い人でしたそうですねいろいろね、うん、ありましたけど、まあ、結果的には、うん、まあなんか良かったねということ
で。そうですね。面白かったです。あんな風に舞台というか照明とか音響があんな風にしっかり入って何かしら読むというかイベントするというのが久しぶりだったんで楽しかったです。
ねえ、あれだから実はその後ろ、まあ、舞台カーテン閉まってたんですけどリハの段階ではカーテン開けたバージョンのやつもやってて、
うんうん、
でその壁開けたバージョンはさらに奥の壁にも照明が仕込まれてて、
うん、
あ別の
そう、
で
僕らが来る前に全部そういうのやっててくれたんですけどなんかやってみたらこう閉まってるバージョン1回目は閉まってるバージョンでやるというのが確定してて、
はいはいはい、2
回目は開けて
あ、変えてやろうと
そう開けてっていう話だったんですけど閉まってるその暗いそのカーテンの重い色がいいんじゃないかってことで急遽変わったんですけど後ろの仕込んでたのが全部台無しにしてしまったという
照、ね、明の人たちとこう段取りしてるのを聞いてましたけどごめんなごめんなせっかく仕込んでくれたけどっていう感じを言ってらっしゃ
いましたそんなこともあって逆にそういうそれを使ってもまだまだ演出の広がりができそう、う
ん、え舞台の上ではやろうとならへんかった
いやーやっぱ怪談話といえばなんかこう目線に近く
なるほど
やってるんかなあと椅子やったらいいんですけど
あまあ桟敷、
うん、そう桟敷なんで そうそうそう、
なんかイメージ的にはこの話いただいて、でイメージ的にはその大きいホールやってのは知ってたけど、一部でこう大化け屋敷だったら残りもまあまあ広いから、もう本当にあれの今回やった半分ぐらいのスペースぐらいしか人が集まらんやろか、ああいうちょっと端っこの方で薄暗がりの中、ここだけぽわーっと私らがおるとこだけ本読んでる人がおって、周りにポツポツポツっていうイメージだったの。だから今回あんなに広いとこにあんなにいっぱい人が来てくれると思ってなかったし、照明とか音響とかあそこまで来てくれると思ってなかったから、もう十分十分楽しいイベントで、うん、
ね、
うん、広かったよな、
広かった、
びっくりした。
次回はまた、うん、多分お化け屋敷はでかくなると思って、なんかすごいもう言ってましたもん、終わった時から言ってましたもん、
ね、4,5 倍のサイズになるんですよ、ね、会場全体使うぐらい、
だから僕らはもう別の場所でやるみたいな話になります
ね。
でも別の場所でやるってなると、うん、それまたなんか来るかなっていう。
そうね。今回はね、その流れで、お化け屋敷の流れでこっちを見とかみたいな人いたと思うけど、わざわざ階段登ってきてくれるかな。
なんたら舞台ほんまに広いんで、カーテン閉めて舞台の中でやってもいいんじゃないかぐらいの、ね。
それと面白い。
その時にはムタさんもぜひ。
その時は多分お化け屋敷に人が足らんと思うの
よ。あ、
そっちにね、
お化け役、
お化け役で、
あれだからワークショップを2日前からやってて、装飾とか、ま、もう仕込み自体はもっと前から、
こ
う木とかね、結構本格的な感じで骨組み作ってたんで
ね、
あの辺のワークショップって多分お化け役とか自分の衣装、あのみんなボロボロ白い衣装をこう汚したりとか、ああいうのに参加してこうあの役やってるんで、ぜひプラモで鍛えた汚しのテクニック、
いやちょっと
ガンプラで鍛えため
んどくさいわそれは遠い遠いわあそこ
それもそうか、
そのところから遠い、そうか、まあ、じゃあ本当はもっと言うと、僕のプラン B ではムタさんにマックロさんとして登場してもらうっていうプランもあったんで、でもまああんまり人がいなさそうやって話を聞いたから、あ、じゃあちょっとやめましょうかって言って、もうほんまに当日の現地で言った、現地で言ったんです、
朝電話で、
ああ、そうかそうか、午前中になんかそんな感じみたいなんで、さすがに人いないところで後ろからわーって来て も, なんかもう小寒いだけで、ちょっとまあ今回やめましょうかってなったんですよ、
うん、その電話もらって、
はい、
ホッとした
まあそりゃそうですよね。
でもあんだけ集まってたらだいぶ盛り上がりましたよ多分、
うん、まあ、もうなんか
昼のあの感じで
やってたらね、
でもあれな、あれどうどこでどうなる
予定だから、もう誰が気持ち悪いってを、もうムタさんが
どこで言うの、
え、何です
か、客席で、
客後ろから、
お客さんが
こう言う
て、背後から
うわーって、もうそのまま僕が呼んでるところまで来てくれてもいいぐらい、
そんなに笑って たの、
うわーって、
ガオーさんみたいな、
伝説の、
だからもう僕はだから台本読むのはほぼそこまでなんですね、うん、僕のやつは、うん、でその後、まあこれはここから後日なんですけどつって台本話して喋るんですけど、はいはいはい、だからもう野田さんが出てきたらもうそこで終わっていいかなっていう、もうそこがもうオチとして、でも全然いけるなとは思ってたんで、
出てきた後どうすんの、ここまで来ました
よあれ、ええ、すまへん、すまへん、
なんかなんか、マントみたいな、ね、真っ黒、あ、だからマント首じゃなくて頭の上でやって首がない、なんか首がない首がストーン
してるトレンチコート
みたいな感じです
俺ロードプールそっちの方が苦手かもしれない
そっか、まあ、ちょっとまたね、次回間違いなく来年はやるということで、またちょっとお声掛けをさせて ていただけたらなと思いますので、ぜひ聞いてる人も遊びに来てください。
はい、
はい、ということで、今日の相手は竹本浩二と
小田直文と
牟田博彦と
松本さん
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for the listening. 竹本 Radio.